はようございます。本日はですね、4月5日日曜日でございます。ただいまね、自宅をちょうど今出たところでして、いきなり信号に引っかかりましたが、青になりましたね。例によってこの信号のところにある2本の桜の木なんですけれど、もう花がね、散ってますね。結構散ってます。はい。もう3分の1ぐらい散ってしまっているんじゃないかなというね、そんな感じでしたね。はい。ちなみに今日の天気はね、晴れですね。昨日ね、雨が降りましたから、まあその辺の影響がかなりあるのかなと。で、もう桜のシーズン今日逃したらもう来週末には花全部散っちゃってますね。このペースですとね。はい。そんなわけでですね、まあ今日のお話なんですけれども、ただいまね、Amazon で何でしたっけ、新生活セールファイナルでしたっけ、とかいうねセールが、ちょっと長い期間でね、今現在展開されておりますけども、それも明日まででしょうかね。はい。まあそんな状況になってる中ですね、私めもですね、まあ結構いろいろと今回ね散財をしてしまいました。はい。本当はね、今月ね、今月もセーブしなきゃいけないんですけれど、もうなんだかんだで2万円近くもう使っちゃっているのかなというところなんですけれど、まあその中のうちの一つ、今日ね、ちょっとお話をさせていただこうかなと思っております。はい。もうね、去年の秋ぐらいだったかと思うんですけれども、このポッドキャストでもね、お話しさせていただいたかと思うんですが、まあ今現在ね、このポッドキャストのバックグラウンドで流れているジムロペディっていうね、曲がありますよね。なんだっけ、エリック・サティでしたっけの作曲のね、曲ですけども、この曲は、まあ、いわゆる著作権フリーのものをね、こうやって流してるわけなんですが、これをね、自分で演奏して、自分の演奏した曲を、こう、曲データをね、バックグラウンドで流したいな、という、まあ、そんな野望を抱いておりまして、で、去年の秋だかにですね、この譜面を買ったわけですね。買ったんですが、まあ、結局そのまま放置されてまして、何もね、練習していないという状況なんですね。で、ねえ、なんで練習しないのって話なんですけれど、まあ去年はね、まあいろいろあってですね、まあご存知の通り、8月にね、首の頸椎のヘルニアの手術をやって、まあそこからね、まあ退院してきてからも自宅療養があって、まあその後ですよね、譜面を買ったのがですね、ただ結局体調がね、しばらく安定しなくてですね、もう休みのたんびに寝込んでいたっていう、まあ当然ね、仕事終わってからももう全然何も、手につかないっていう状態がまあ続いてまして、で、それでいって今度年末でちょっと大掃除しなきゃいかんなんていうのがあってね、まあ結局何もできなかったというね、状態が続いてました。で、それプラス、結局なんで、まあ今私がね、現在持っている、電子ピアノ、コルグの D1 というね、非常にシンプルで、スタイリッシュなね、電子ピアノになるんですけれど、なんでこの電子ピアノを使わないのって話なんですが、まあ去年のその年末にね、片付けをした時に、この電子ピアノ周辺にね、やたらと物が並んでしまったというのがまず1点ですね。ですので、まずそれを片付けないと電子ピアノが使えない状況に今なってます。はい。それ以外にもですね、この電子ピアノがですね、スピーカーがね、内蔵されてないんですよ。で、まあ、LR のね、アウトプット端子がついてるんですけれど、あとそれ以外に、ヘッドホン端子ですね。まあ、これがついてるわけですね。要はスピーカーついてないから、まあ、そういったものを使って音を出して、練習してくださいねと。まあ、そういう作りになっているんですけれども、それがですね、結局ですね、まあ、いろいろと面倒なわけですよ。まあ、ヘッドホン使えばね、一番簡単なんですけれど、LR のこのアウトプットがですね、実はですね、まず、これが、中華製の激安の、ミキサーにつながって、で、ミキサーから、今度は、メインで使っている、ヤマハの MGX12 とかなんかそんな感じのやつだったかと思うんですけど、大きいミキサーにつながって、で、そのミキサーから、アンプにつながって、アンプからヤマハのね、スピーカーにつながってると。 そういう状況になってましたね。ですので、中華製のミキサー、ヤマハのミキサー、それからアンプ、それぞれ電源入れなきゃいけないんですよ。で、まあそういう状況になってる関係でですね、まあとにかく、非常に、まあ、大した面倒な手間ではないんですが、意外とこれが結構な手間になってまして、まあそういうものもね、すぐさっと電源入れてさっと演奏しようみたいなね、気になれないというね、まあ弊害にもなってるという部分があって、じゃあなんでそうなってるのって言ったら、やっぱりこのシンセサイザーのこのシステムに組み込んでしまってるというところが一番大きな弊害になってるのかなと思ったわけですね。ですので、コルグの D1 をこのシンセサイザーのこの音響の仕組みの中から完全に独立させちゃえばよくないと。そうすればもう電子ピアノだけ単体でね、こう気軽にささっと使えるようになるんじゃないかということに、ようやくその考えに至りまして、まあ今回ね、Amazon のそのセールをやってる関係で、じゃあスピーカーを買おうということになったわけですよ。で、先日ね、そのスピーカーいろいろ調べていたんですが、なんだっけな、エディファイヤーとかいうね、メーカーのものがあって、このね、M3 だか MR3 だったかなっていうね、結構コスパのいい、スピーカーがあるってことが分かりまして、で、これがね、入力端子がね、いろいろ何系統かついてて、すごい便利そうなんですよ。で、かつ、Bluetooth にも対応してるなんて言ってね。で、あ、これいいなと思ってね。で、今、セールで1万2000円切ってるんですね。あ、これありかもしれないと思って、こちらをかなと思ったんですよ。思ったんですけれど、まあ、ほどほどにいいスピーカーなので、こんなものを買ってしまうと、多分、電子ピアノ専用のスピーカーで使うにはもったいないっていう話になって、結局、いろんなものをつなげてしまうことになってしまうと思うんですね。そうすると、当初のこの電子ピアノ専用で単体で気軽にパッて使えるようにするという目的から、大幅に逸脱する可能性があるというね、まあ危険性が出てきましたので、これはダメだと。ということになって、で、そもそも電子ピアノの音を鳴らすだけのものなんだから、そんないいね、スピーカーいらないよねっていうふうに冷静になって、その考えにようやく至ったんですね。そのおかげでですね、このね、エディファイヤーのね、スピーカーをやめることができまして。でね、何を選んだのかというと、クリエイティブというね、メーカーがあって、私ね、ここのね、激安スピーカー、2000円切ってるものをね、今回ポチったんですけど、今回でね、4個目の購入になります。で、これをポチりました。で、ただこれがね、3.5 ミリのステレオの、ピンジャックが入力端子になってるもので、しかもオスなんですね。もうケーブルが、固定でついちゃってますので、ですので、これを 3.5 ミリの、メスで、かつ、6.35 ミリの、モノ2本。これにね、変換するケーブルがないと、コルグの D1 に接続できないので、それもね、ポチりまして、トータルで3000円弱、2800円か、そのぐらいですかね。そのぐらいでね、ポチりまして、一応ね、今日届く予定になってます。あとはね、このコルグの D1 を移動させなきゃいけませんので、これがね、非常に厄介な状況になるかなというね、今そんなところでね、まあもうこれ、本当はね、昨日の夜ちょっと作業しようかなと思ったんですけど、もう全然そんな気力はなくてですね、もうこれ休みの日にやらなきゃいかんよねっていうね、今そんな感じでおりますので、まあ今日の夜にはね、まあスピーカーが届くとは思うんですけれど、実際に作業するのは火曜日か水曜日あたりになるのかなという、まあそんな感じでございます。で、これが届くようになれば、ピアノも少しはね、練習できるようになるんじゃないかなと思ってますので、もう少しね、気長にね、このバックグラウンドの曲が変わるのを待ってください。しかもね、練習できるようになったからといって、すぐ弾けるようになるとは限りませんので、多分ね、すぐ弾けなくて、何ヶ月も練習して、ようやくできましたっていう状態になると思うので、まあ少なからず半年から1年はかかるんじゃないかなと思っておりますので、まあ気長にね、お待ちいただければと思います。はい。そんなわけで、また次回のポッドキャストラジログをお楽しみください。それではまた。